ご機嫌いかがでしょうか。この東京電波第11回目の配信のスタートです。前回第10回ですね、元シルクドソレイユ日本人縄跳びパフォーマーの船木雄介さんの会はいかがでしたでしょうか。話しているうちにですね、片思いしている人に振り向いてもらいたいがためにシルクに出られていたみたいなことをおっしゃっていた、爆走おじさんと自己紹介をされていたんですけれども、またぜひお話も聞きたいと思いますので、10回もまだ全然聞けますので、ぜひぜひこちらも聞いてください。ということで、今回も素敵なゲストの方をお呼びしております。元東京ネットラジオパーソナリティでもありますシンガーソングライターの菊池智香さんです。
はい、よろしくお願いします。菊池智香です。
はい、智香ちゃん。
はい、
はい、
こうちゃん今日はありがとうございます。
ありがとうございます。ここ二人はですね、友達なんですね、もともと。はい、ラジオを始める前から友達だったということで、今日はちゃん付けでね、
はい、もう敬語使わずに気軽に
話しかけてもらえたら、はい、王のお部屋へようこそみたいな感じで進んでいってくれたらと思います。
よろしくね。
はい、ちょっといろいろとね、まあ昔の話とかも出てくるかと思いますので、
うん、
はい、ぜひ皆様最後まで楽しんで聞いていってください。それでは今回も楽しくやっていきましょう。王の東京電波11回目のスタートです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
ゲストコーナーです。はい、ではここからですね、ともかちゃんにいろいろお話を聞いていって、
はい、
いきたいと思うんですけれども、今回 BGM ですね、ともかちゃんの新しめの曲なのかな。
そうだね、これは今年の夏に、書いた新しい、曲で、海に行った日っていう曲に、なってます。
夏だね。
夏ですね。
夏ですね、はい、これはなんかいろんなところで配信始まってたりとかもまだしてない、
は
い、
あ、もう全然してなくって、
うん、
ライブ会場で、はい、まあ、ライブで演奏したりとか、まあ、デモ音源で販売したばっかりの曲になってます。
じゃあもうぜひ皆様BGM でね、我々の声がね邪魔をしてるんですけども、かじりついて聞いていただきまして、
はい、
はい、ということで、早速話をたくさん聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、
はい、もう最初に話した通りね、
うん、
お友達っていうことでもう10年以上は
ね、
多分経ってると思うんですよね。
同い年ってことで、
そう、
同い年なんです。ライブハウスで出会って、
う
ん、
そう、
仲良くなったっていうのもあるのかな。
そうそうそう、そうなんですよ。当時からギターで活動をトモカちゃんはしていて、
ね、はい、当時は歌ってなくて
歌ってなくて、
はい、バンドのギタリストとして活動してたんで、
そう
だったね、
そうでした。
全然歌ってなかったんですけど、
もう、
はい、
シルバーの、
そうだね、
そうそうそうそう、
はい、クレッチのシルバージェットっていうエレキギターを今も弾いてるんだけど、
うんうんうん、
当時はね、今と違って歌も歌ってなかったし、
はい、ね、
まあ国も弾いてなかったってことで、
うんうんうん、
はい、もう完全にエレキギタリストとして、
そうでした、
そうでした、っていう感じかな、
うんうん、すごいかっこよかったんですよ。
ありがとうございます。
可愛い女の子がなんかかっこいいギター弾いてるみたいな感じでやってた ね、
当時はもうなんかメイドの 格好とかして
あの
コウちゃんもメイドの格好して
たよね、まあ、出会った時がねあの先輩のイベントのお手伝いで
そうですね
なんか、はい、メイドの格好しながらお手伝いみたいな感じだったんだよね、うん、
懐かしい
あれ以来ね来てないから私も
あれ以来私もしてない、ね、貴重な機会
そういう感じの
お互いメイド姿で出会ったかもしれないね
で同い年でっていうところでね、はい、統合して長いお付き合いをさせていただいてるんですけれども、
うん、
そう最初はギタリストとしてそうやってバンドで活動されていて、
はい、
今はシンガーソングライターで
そうですねようやく、うん、自分で曲を作ったり歌詞書いたりして、
うん
まあ、ある意味こうソロで活動、うんうん、今バンドじゃなくてソロで活動してるっていう感じになってますね
いやがっつりやってますよね
がっつりやってる
がっつりもなんかやってるなと思って、はい私ね YouTube とか開くとねトモカちゃんの MV 出てくるんだよ
本当に、うん、おすすめされちゃってる
あ
なんか念が飛んでるのかな
見たっていうのもあるんだけどちゃんと念も飛んでるのかあの、うん、おすすめでなんか、うん、何回も何回も出てくる、
う
ん、だからたまに見てる再生してる
しつこくしてすいません本当なんか
そう、はい、MV もあるし、
うん、
あのディスクユニオンさんとかもねいろいろ、
うんうん、
あれ雑誌だったっけ
そうだねあの前にちょっとディスクユニオンさんのフリーペーパーで、
うん、
あのレコード工場を見学しに行ったりとかインスタライブやったりレコード紹介したりとか
そうそうそう
ちょっといろんなことやってたの
で、そうです、ね、
そういうのも、はい、あったりします、はい、ちょっと前だけどね、はい、
今もライブ活動もバリバリやってると
そうですねようやくコロナ禍が少しずつ落ち着いてきたので、
うん、
ライブもちょっと月1回から2回くらいはやるようにしてます
精力的に、はい、その時は今はアコギを弾きながらサポートがついたりつかなかったりで
とそうだね一応アコースティック編成ってことで、うん、私アコギとあとサポートメンバーの方が鍵盤弾いてくれたりとか、
うんうん、
あとはバンド編成で私エレキ
持
って、
はいはいはい、
他のバンドメンバーにお願いして、うん、5人とかでやったりもしてるので、
うんうん、
今はアコギとエレキと両方弾いてて、
うん、
あとは1人で、うん、大体まあ週に1回ぐらい配信、
うん、
ツイキャスで弾き語りとかカバーしたりっていうのをやったりしてます
あれねファンの方がねいつもすごいツイートしてるのを私は見てます、はい、
あ本当に
今もちょっとツイッターっていうのか分かんない時期になってきたんですけどそうそうそうそう
ありがたいです
配信もね定期的にやっていて精力的に活動されているということでは
い、
はい、この音楽も結構いろんなところで配信されてるっていうことで
とそうですね、うん、ソロアルバム今2枚出してて、
うんうんうん
ファーストアルバムとセカンドアルバムがあるんですけど、
うんうん、
それがそれぞれサブスクでも配信されてたりとか、
うん、
あとは普通に CD でお店で買えたりもするので、
うんうんうんはい、CD ぜひ買ってくださいね皆さん
CD そうですね、うん、そっちだとバンド編成のサウンドでお楽しみいただけるかなと、うん、いろいろ
楽しめるので、
はい、思います、
うん、なるほどもうこう昔からこうともかちゃんっていうと、
うん、
なんていうかこうレトロチックなっていうかなんて言ったらいいのか私うまいことが分からないんだけど、
うんうん、昭和
そうそうそうそうそうそう私も好きなんだけど
はいはい、
うんうんうん、なんかこう なんていうのこのジャンルは
な
んて言ったらしっくりくるのか
なあなんかもともと60年代とか70年代の音楽が好きで、
うんうんうん、
もう本当にこうちゃんと出会った当時から、
うん、
そういうバンドに参加してたりとか、
うんうんうん
してたんですけれども、うん、もともとはその70年代とかそういうレトロなものっていうよりは、
う
ん、アルフィーっていうバンドがすごい好きでそれの、まあ、アルフィーの皆さんのルーツをたどって、
うん
まあ、そういう音楽に出会ったって感じだから意外となんかその古い音楽っていう印象あんまりなくって、
うんうん
うん自分の好きな人たちの、
うんうんうん、
さらに好きな、
うん、
人たちのルーツをたどっていくみたいな感じで
なるほどなるほど、
はい、
それは私はうまく説明できないわ
やってた
ってことで、
でもファッションとかもすごい、
うん、
こうちゃんも好きだと思うんだけど
好きです、
うんうん、結構70年代の、まあ、ファッションとか、
うん、
ちょっと古着っぽいものとか、
うん、
あ憧れますね、
うんはい、ね、かわいいよね、うん、
かわいいね
私は洋楽の60年代とかがねすごい好きで、うん、ちょっと今うっかりミュージカルの話になりそうになったからそれちょっとやめておこうそういうね、
なんか誰か好きな人がいるの
なんか、
うん、
その 好きなアーティストってわけじゃないんだけど、うん、本当にビートルズがやってるこの曲とか、はい、なんか好きなリズムがあって、私リズムで曲を好きになるので、そうこのリズムだからこの時代のものでも今現代のものでも、うん、あこれが好きなんだっていうのがすごいわかるっていうのがあって、
はい、
その60年代の、うん、とあるそのよくいろんな曲に使われてたリズムが好きで、
う
ん、あのプリーズミスターポストマンだっけ、うんうんうん、とかあそこら辺が本当大好きで、そこら辺がふんだんに使われたとあるミュージカルがあるんですけど、ちょっとそこ行くとあの別番組になっちゃうんで、ちょっとやめていきましょう。
私今聞き手になろうとしてた。
今ちょっとそうど
もかちゃんの話興味ありますね。
しようと思ったよ。ぜひぜひぜひ、はい、あのヘアスプレーっていうミュージカルですよね。
映画とかにもなってる。
なってる。てる
見たことあるか
も。もともと映画で、うんうん、BQ だからミュージカル映画になって、
はい
はいはいね、話長くなった
ら意味が盛り上がっ
ちゃう、ね、盛り上がっちゃう。そんなともかちゃんなんですけれども、
はい、
そもそもでもなんで音楽始めたのかとか聞いたことなかったかなと思って、
うん、あまあそうだね、やっぱりちょっとさっきの話とかぶっちゃうところもあるんだけど、うん、あの14、15歳でもうすでにアルフィが大好きになって、
うんうんうん、
あのライブに高校生とか時に行ったりとか、
うん
うん、インタビューをこう読み漁ったりとかしてて、うんまあ、あのそれでやっぱりちょっと聞いてるだけじゃ、
うん、
あのなんていうか我慢できなくなってきて、物足りないというか、
う
んまあ、自分も同じことやってみたいなっていう思いがこうどんどん強まっていって、
うんうんうん
やっぱりじゃあ私もギター弾いてみたいなとか、
うん、
ステージあの乗ってみたいなって思ったんだけど、やっぱりなんかこうすぐ歌おうっていうよりは、
うんうん、
こうギターのこう形だったりとか、まあ、サウンドだったりとかっていうのはすごい憧れたので、
うん、
そこでやっぱりまずはギター弾こうって思ったそこが始まったような気がしますね。はい、
すごいよね。
よくこんな長く続けられたなって、おかげさまで。いやでも
本当に、はい続けてて、その憧れだったって大好きだったハルフィさんと共演されたりもあったじゃないです
か。あーね、ねありましたね、うん、本当に運が良くって、ね、
本当にあったんですよ皆さん。
そうですね、坂崎さんと、うんラジオとかで共演させていただいたりとかっていう、ねまあ、ちょっとご縁も恵まれて、
ね、
はい、もう未だにちょっと信じられないような、
未だに信じられない。結構前の
未だに夢の中にい
るような、未だに夢の中でも そうなるわな、はい、そうだよね、
はい、ずっとそんな感じで生きてきちゃってるので、うん、地に足がつかない人生ですね、はい、
あそれはまあ私もね、
はい、
そうかそうか、そうだね、そうだよ、最初はギタリストだったもんね。
そうだね、
うんうん、なんか本当に一時期なんだけど、私と一緒に音楽やろうってミット組もうとしたようなこととか、
なんかね
あったよね。
こうちゃんも歌ったりとかピアノ弾いたりとかしてたから、
そうそうそうそう、
一緒にやれたらなみたいな話もあったかも、
うん、今ねやっと歌をまた始め始めたそうっていうようなところはあるんですけど、
はい、
はい、でもねせっかくなんでね、
うん、
ここはゲストさんのコーナーですので、ちょっとゲストさんにいろんなことをやっていただくというところがありまして、
はい、
まあ、また今日もねこの間ずっとギターを持っていただいてるんですよ。皆さん見えないと思うんですけど、
実は今日はアコギを持ってきました、は
い、いいアコギをね、はい、お持ちいただいておりまして、
うん、
ぜひねここで歌声を生で披露していただけたらなと思いまして、
はい、
まあ同様なんですけれども、
ちょっと大人の事情
がね、ありまして、
同様リクエスト
だったんで、同様でね、はい、今回私はジョインしないので、ちょっともう完全に聞きたいというところで聞き手の方に入りまして、はい、はい、タイトルよろしいですか？
わかりました。じゃあ今回は星の世界という同様があって、
はい、
それをちょっと綺麗な曲で、まあ、ちょっと秋っていう単語が出てきたりもするので、
うんうん、
それをちょっとやってみようかなと、はい、思います。じゃあ聞いてください。はい、星の世界。
ですか、ね、もう、はい、生演奏をここでバッチリいただけましたよ、はい、ありがとうございます。
緊張した、緊張した
そんな緊張する要素はそうですよね、はい、演奏する側は、はい、もうこのようなライブでも弾き語りが聞けるということで、はい、
そうですね、
はい、キンキンでライブはありますか。
あ、ですね、近々、はい、9月の17日の日曜日に、はい、まあ、昼の月夜の太陽というライブハウスで、うんうん、これは 5人編成ですね、はい、エレキギターでフォークレックエクスプレスという編成で出演を予定しています、うん、はい、であともう一個ありまして9月の29日の金曜日、はい、駒沢キャミテッドというライブハウスで、こちらはアコースティック編成で、うん、鍵盤のですねサポートメンバーと一緒に2名編成でお届けしたいと思ってますので、両方ともですね配信のチケットもありますので、遠方の方もぜひ、楽しんでいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。
すごいね、全部配信があるんだ。
そう、両方とも今回は配信がありそうですね。
これはあれ、はい、あれかな、ライブハウス行ったらこう物販的に CD とかも買える。
そう、物販でも、はい、CD 買っていただけます。う
ん、なるほど。ぜひぜひ皆様、都内近郊の方、はい、そして配信でも買えるということで、
そうですね、
はい、はい、そちらの方もチェックしていただきたいと思います。
はい、
はい、ぜひ。あと配信の方は週末かな、うん、よく見るのは。
そうだね、うん、週末にいつもツイキャスっていうアプリで、うんうんうん、一人でスタジオから今みたいな弾き語りをカバーが多いんですけど、うんうんうん、お届けしてますので、うんうんうん、そちらはそちらでですね、気軽にアプリから無料で楽しんでいただいたりとか、あとはコメントとか入れていただくと、リアルタイムで見ていただいて会話したりとか、うん、できますので、よかったら見に来てください。
もうぜひぜひ。それは弾き語りの曲のリクエストしたりとかも、うん、配信の方とかでできる。
あ、できますね。結構そのリスナーの方から教えていただいて、うんうんうん、知った曲とかもすごいたくさんあるんで、
そうなんだ、
はい、ぜひとも何かリクエストあったら教えてください。
あ、ぜひぜひ、はい、じゃああれですね、オリジナルをライブハウスでも聴けて、うん、で、うんうん、カバーも聴きたければ配信でも聴けると。
そうだね、
はい、あ、何でもでね、聴けますね何でもありと、
はい、何でもあり
です。何でもありというか何でも聴けるってい う, こう豪華な、なかなかほら好きなアーティストの人とかのカバー曲って聴けなかったりするじゃない、
うん、
そう、意外とね、
やってる人少ないのかもしれないですね、
う
ん、
だからこうカバーが聴けるっていうその配信とかの機会があるってことは、それはすごいね、ファンの人からしたらいいですよね。
そう、楽しんでいただけてるといいなって思うんですけれども、う
ん
う
ん、楽しんでいただけてるはずです、はい、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、すごい話変わるんだけど、うん、芸人のタブレット潤さんとすごい共演されてたよね。
タブレットさんとはたまに一緒に、うんうん、フォークデュオみたいな感じでギター2本で一緒にカバーのフォークをやったりとか、
あ、そうなんだ、
そういうことをさせてもらってますね。グループサウンズで一緒にライブやったこともあるんですけど、まあ、基本的には60年代70年代の曲を一緒にやらせていただいてっていう感じで、はい、
うん、結構前になるんだけど、タブレットじゅんさんここのラジオにね、うん、来ていただいたことがあって、
そうなんです。
それで私の当時の先輩が、うん、あのタブレットじゅんさんのファンだったっていうことがあって、本当は
素晴らしい
謙虚なあの人柄の、ね、すっごい、今でも覚えてるっていう、
本当に優しい先輩ですね、
うん、はい、でもちょくちょくともかちゃんと一緒にやってるのを見て、うん、
あ、そうなんだ。あの時のってなっちゃう。
あら、じゅんさん。今でもたまにやられてる、一緒に。
たまに、まあそんなに頻繁ではないんですけど、たまに、はい、あのご一緒させていただく機会はありますね。私の配信にも忙しい中遊びに来てくださったこともあるし。
そうなんだ。はい、うん、やはり謙虚な素晴らしいお人がなかったです。
はい。
そうか、なんか今いろいろ思い出してきて
ね、うん、歴史が東京ネットラジオのね、私が DJ やらせていただいてた時もすでに多分相当前だし、歴史が長いよね。
そう、ともかちゃんが番組持った時もコロナ前だったので、うん、
ね、
そう、かなり前なんですよね。
5、6年は前じゃないかな。
5、6は前で、うん、タブレットじゃなくてくださったらもっと前、
もっと前だ、
もっと前、
じゃあ私がいなかった時、来る前、全然前だね。すごい。
そうで、あの皆さんリスナーの方は多分知らないと思うんですけど、ともかちゃんは当時人気の番組をこちらで作ってくれていたと。
よくやってましたね、ここで
番組。あのね、はい、あの一回間が空いて再度ここに来てくれた元 DJ の方って本当にそういうの、うん、よくやってたなって
アンプ運んできたりとかね、エレキも弾いてた、
そういうことね、うん、あのね、喋りの面でなんか、うん、そうおっしゃった方がいらっしゃって、
あー、なるほど、
そうそうそう、はい、でもそうね、アンプ持ってきたりとかいろんなことを、ね、う
ん、いろんなことしてましたね、当時
やってたね。番組名は覚えてますか？
覚えてますよ、もちろん
覚えてますか？
あの当時は、うん、銀色ギターでお気に召すままっていうあの番組をやってまして、はい、番組ステッカーとかも作ったりとか、
うん、今もスタジオに貼ってあります
今日来てまだ貼ってあったんで、うん、すごいありがたいなと、
はい、あります、はい、あります、
捨てずに撮っておいていただいてありがとうございます。
可愛 いね、はい、ステッカーで人気だったんだよね。
いや嬉しい、またね、機会があったらちょっとぜひやりたいなと思うんですけど、
ぜひぜひ、は
い、
そしたらあの番組名は変わるってことですね。
番組名はちょっとパート2とか
パート2、あのシルバージェットだったから、
うん、今度
はアコギンだったからそこは変わるのかなと思って私、はい、そう
それもいいかもしれない、
それもいいかもね、うん、私の東京電波って昔のまんまでやってるんで、
あ、もうずっとその名前でやってる、
うん、そうね、途中いろんな人とあのミュージカルの番組を持ったり、
はい、
あの他の下の番組のアシスタントに行ったりとかいろんなことここでさせてもらってた。
あ、
でも自分で番組をパーソナリティとして持つってなったら、
うん、
やっぱ東京電波っていう名前で、
は
い、やってたかな。
あ、そっか、今回が何回目？
今回がですね11回目なんですね。なので次回で、半年経つと、はい、月2回配信ですので
素晴らしい
ありがとうございます。皆様のおかげで継続があのここまで来ることができまして、はい、はい、ね、
やはり呼んでいただけて嬉しいです。
いやいやいや、
はい、
まあ、そんな感じで、でも本当にコロナ禍の時は、うん、あんまり会ったりとかも本当してなかったんだよね。
そうだね、全然なんかね、そうそう、
外出できなくてね、外出もできなくて、うん、この間ね、あの一緒に、
はい、
あのあそこよ、
展覧会、
そうそうそうそうそうそう、
なんだっけあそこ、あの綺麗なホテル、
そうですそうです、あの駅名がもう出てこなくて、
目黒の
あの、あ、目黒の
画商園とかな、
そうか、うんうん、大正時代の、
はい、
あの文豪と大正時代のすごい
小説をこうね、組み合わせた展示っていうのをやってまして、うん、それに
もらって
こうちゃんと一緒に行ったんですけど、うん、
行ったりして、はい、クリームソーダとかね、すごい可愛いものいっぱいあってね、クリームソーダが一番に出てくるのかよっていうところだったんですけど、
ね、綺麗なところだったよね。
そう、すごい綺麗なところで着物の方もね、うん、たくさんいて
ね、フォトスポットがすごいいっぱいあって、
すごいいっぱいあった。そう、だからそういうのがあのお互いに好きっていうところもねあったんだよね。
ちょっとそういうとこは似てるかもしれないですね。
そうそうそうそう、はい、でもなんか好きなもの、なんか本当ともかちゃんって言うと これが好きっていうのがなんかたくさん浮かんできて、うん、私も
そう、う
ん、なんか特に印象に残ってたのが、はい、あの宝塚のベルボロを見に行ってたっていうのが残ってて、うん、私こう舞台が好きだから、
はい、うん、あれ母ちゃん宝塚は見に行ったことある？
まだね見に行けたことないんです。
ああないんですね。
連れてってほしかったベルボロに。ぜひ。
でも来年ベルボロありますよ宝塚。
あ来年やるんだっけ。
そう
あれどうやってチケット、あこれはまた後で話
す。チケットの入手方法について。ちょうど10年ぐらい前に、
うん、
確か宝塚のベルバラやってて、あの2つぐらいバージョンがあって、
うんはいはい、
両方とも見に行ったんですけど、
うん、
でもそれ以降あんまりなんかなかなか
やなかったよね。
なくて、うん、で来年多分ちょうど10年ぶりぐらいでやるみたいなニュースが出てたりとか、あと多分映画もあの宝塚ちょっと離れちゃうけど、
うんうん、
あのベルバラの映画、
あ
劇場版
の、うん、アニメあもうやるんだ。
やる、まあ、いつだったかちょっと忘れちゃったけど、
うんうんうん、
なんか近いうちに、
あそう
制作中になってたような気がする。
それはそれは、
はい、
どっちも楽しみだな。
結構盛り上がりそうな、
ね、盛り上がりそうだね、うん、あちょっとチケット取れないっていうのは困るんです
けど。
そう、はい、あれセーラームーンも好きだよね。
そうセーラームーンとかは、うんまあ、本当に子供の時に
まあリアルタイムで世代だからね
見てたから、うん、すごく好きだけど、でもセーラームーンはすごい息が長いなと思って
ね。最近もさ新しくアニメやってるよね。
映画とかアニメとか、うん、グッズがめちゃくちゃいっぱいいるな。
そう
出てたりとか、
松清で普通にセーラームーン系のコスメ売ってたりとか、
うん、
そう普通にして普通にすごい悩んで買うかどうか。
やっぱこうちゃんもセーラームーン好きだった感じなんですか。
魔法少女グッズがやっぱ好きだから、クリーミーマミとかも好きな、あれもやっぱ好きだし、
はい、
はい、ということで突然なんですが東京ネットラジオクイズの時間が来てしまったので、はい、話の途中ですがそちらに行きたいと思います。
お願いします、
は
い、
こちらのクイズはですね、東京ネットラジオをぜひ好きになっていただきたいと思う、元 DJ をやられてた方に言うのも、はい、
好きですよ。
なんなんですけれども、はいはい、ぜひ東京ネットラジオのあの分からなくてもクイズ考えてみていただきたいなというコーナーでございます。
はい、
今回はね丸バツ形式でご用意しますので、うん、ぜひリスナーの皆さんも一緒に考えていただきたいと思います。
はい、
それでは問題です。東京ネットラジオには現在三味線奏者の番組がある、丸かバツか。東京ネットラジオには現在三味線奏者の番組がある、丸か×か皆様お考えください。答えは CM の後で。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
皆様に、お礼でございます。お礼ですございます。もうグダグダですね。オーディションですね、新番組のオーディション、たくさんのご応募皆様ありがとうございました。2023年10月から新番組は順次配信開始となりますので、ぜひ皆様こちらの方を楽しみにお待ちください。ということでエンディングのコーナーです。はい、ということで、ともこちゃん、
はい、
クイズの答えをいきたいと思います。リスナーの皆さんもお考えいただけましたでしょうか。問題、東京ネットラジオには三味線奏者の番組がある、丸か×かお答えください。どうぞ。
はい、さっきシンキングタイムを無視して回答しちゃったんですけど丸です。
丸
でしょ。丸だと思う、
うん、答え×。現在三味線奏者の方はおりません。
いないんだ。
しかし23年の10月から始まる新番組の中でいらっしゃるかどうかはわからないというところで、
なるほど、
はい、ぜひ新番組の方を楽しみにお待ちいただきたいと思います。あの何でもねありなんで、 三味線奏者の方でもことの方でも
どんな楽器でも
どんな楽器でももちろん大丈夫ですし、はい、あの板前さんがここでやられたこともありましたし、不動産屋さんがやられたこともありましたし、まあ、私みたいにスタッフがやってるっていうこともありますし、
はい、ミュージシャンとかじゃなくてももう、まあ、いろんな人が
芸能活動されてない方でもいらっしゃいました。
いろんな方が来てくださるという、
はいはい、あの推し活番組とかでもいいですよ。推しに聞いてもらいたいからとか、うん、私があの推しのね推しになるみたいなね流行りの感じでは
い、
はい、ちょっとあれなんで行きましょうか、
はい、
今日はいかがでしたでしょうか
今日は久しぶりにこうちゃんとおしゃべりできて、
はい、
すごい楽しかったのと、
はい、ありがとうございます。
あとはあの DJ 時代ですね、うん、ここのブースで私もよくやらせていただいてたので、うん、それがすごく懐かしいなって思いました。
いろいろ思い出してきました、
はい、
ぜひなんか当時の番組はねちょっと今聞けないんですけれど、
そう、ね、
これもからもね配信とかライブとかいろいろねともかちゃんの活動を見れる機会はございますので、
はい、
はい、皆様ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ツイッターとかもやってるので、あ、うん、ツイッターじゃないや X とかもやってるのでよかったらフォローしてください。
私はツイッターって言っちゃいますけどね、
はい、
はい、ぜひそちらの方も、東京ネットラジオのゲストスのところもページもございますので、そちらの方からもぜひつながっていってください、はい、それでは次回のゲストのご紹介です。次回のゲストは歌って踊れる関西人女優の梁朋子さんにお越しいただきます。配信開始は9月26日からぜひこちらも皆様楽しみにお待ちください。はい、ではお別れのお時間です。朋子ちゃん今日は本当にありがとうございました。
ありがとう。
じゃあ最後一緒にバイバイでいきましょう、
はい、
せーの
バイバイ。